ヒゲヤケイコの知ってる予防美学、こんにちは。今日収録の今日はやっと春が来たというあの陽気なんですけれどもね、今年は春が来ないんじゃないかなって本当に寒い日が続きました、やっと春なんですけれども本当に、すごいことが起こって、日々なんか落ち着かないというか、自分の目の前のことにこうふとすると手がつかないというか、そういう日々を送っています、本当に、関西のこの京都でもこの震災でいろいろ被害を受けられた方、本当に、この場を借りてお見舞いを申し上げたいと思います、おかげさまで私直接にはね、あの関東東北の方にはあまり、ね、関係者がいなかったので直接的な被害は受けていませんけれども、本当にあの神戸の震災は、うち実家がね神戸だったので、あのその時のことを重ね合わせて本当に、一体何年復興にかかるんだろうというふうに思います。神戸もね、あのまだまだ私の目から見ると完璧に復興してないなっていうところがあるので、今回の東北本当に、何年かかるのかなって不安ですね。でもね、私はもう本当にそういう大きな事件とともに、あの去年の後半、そして今年の前半、私の個人的なことでもすごくこう揺れ動いた時だったので、なんか自分にも、そしてこの地球全体にも大きなメッセージが来てる時なんだなっていうふうに思います。あのよくね、私たちのこういうヒーリングの世界では、すごく今エネルギーの変換の時代が来ていて、一説によると来年2012年がその節目だとか、もうすでに大きな変化の流れはあの本当にもう数年前に始まってるとか、いろいろなことが言われるんですけれども、私はこの今回の震災もその一環かなっていうふうに個人的には思っています。その本当に 何のメッセージなんだろう、ここまでして何のメッセージが届いたんだろうっていうことをちょっと今日ねお話をしていきたいなというふうに思います。個人的に、私が、いろいろ激動の、ね、毎日だったっていうのは、本当に身内にね、亡くなる人が続出しました。去年の10月から、この3月までの間で、半年足らずの間に、4人の方がね、いや違うな、もう一人入れると5人だな、身内ではないですけど、本当に近しかった人を入れると5人の人が亡くなりました。そのうちの、まあ、4人、違う3人だな、3人の人を私は本当に近くで見取るということをこの短期間にしたんですけれども、なんかね本当に人の死に様って生き様だなっていうふうに思いましたね。それぞれ何年か闘病して亡くなっていったりとか、それから本当に、半年ぐらいでぐぐっと悪くなって亡くなっていったりとか、そして一番最近はあの本人のね、あの自分の、事故だったんですね。本当に打ちどころが悪いって言いますけれども、打ちどころが悪かったら人間こんなに簡単にすぐに死ぬのかって思いました。あんまり言いたくはないんですけれども、まだちょっと感情がね落ち着いてないので言いたくはないんですけれども、私はあの自分のこの仕事の関係で、顧問の澤田祐介先生っていう先生が、あのここのラジオにも収録にも登場していただいたことがあるんですけれども、あのその先生が救命救急のお医者様で、脳死が専門のお医者さんだったんですね。なのでそういった脳死っていうものを扱ったフォーラムっていうのも、開催したしてきたんですけれども、この今回のその事故、身内の事故はまさに脳死です。で4時間ぐらいで人工呼吸器がつけられて、もうその時点で見た時には、まあ、本当に脳死ってどういうものだろうって身近で見たことはなかったですけれども、見るからにそこにはいませんでしたね。そこに命はなかったんですが、でも人工呼吸器を、まあ、手術の可能性があるかもしれないということでつけて、それはもう延命措置とかいうことではなく救命救急の一環の措置ではあったんですが、まあ、手術は不可能ということになって、その救命救急のところでつけられた呼吸器、それがある以上心臓はねある程度寿命まで動くんですよね。だから体は温かいし、ちゃんと心電図、呼吸、それから脈拍数、 血圧っていうのは全部モニターに出てるので、身内としてはもうそこにいないって分かっても、でも肉体が温かくてそういうふうなデータが動いてると思うと、やっぱり死とは認められなかったっていうのが本音です。だから、まあ、その時点で今、ね、問題 の、 その臓器移植とかそういうところでいろいろ脳死って関わってくるんですけれども、私個人としてはやっぱりその段階でそういう結論を迫られるっていうのはすごく過酷な話だし、人間の死というのはそんなものかなって、うん、肉体は関係ないかもしれないけれども、本当になんか複雑ないろんな思いが来た今回の体験でした。で、まあ、そういう立て続けにね、あの死ということで、本当はね今日こういった震災で世の中が暗い時にもうちょっとこう明るい話をした方がいいかなとも思ったんですけれども、あまりにその私の、体験がね、強烈だったので、まあいいや、とことんこういう時代には時には、まあ、こういう死っていうものを直接的に取り上げちゃってもいいかなって思って今日お話ししています。で、その死について私が、一番今までの人生の中でいろいろ考えさせられたのがチベットの、ね、死生観なんですね。 死生観、 死ぬ、生きる、観察の観、死生観ですね。それに非常に私はいろんな教えを自分は受けました。で、それはね、またこれもある一人の方の死を通して教えていただいたことなんですけれども、私は自分の仕事の中でいろいろ化粧品を扱っていて、そしてチベットのね、薬草を使った化粧品っていうのを扱っていて、で、そこのその社長さんがね、突然やっぱり、2、3ヶ月だったかな、で亡くなられたんですね。で、その時に私はそんなに長いお付き合いでもないのに、その病院にも何回もお見舞いに行ったし、そしてなんかその社長さんが私にいろんなメッセージをね、くださったんですね。で、その中で、チベットの人の死に対する考え方っていうのは、人はね、死んでいく時に、この世の中に、この生きている世の中にいる人たちの、悩みとか苦しみとか痛み、そういったものを全部引き受けてあちらの世界に旅立っていくっていうのがチベットの死生観なんだよっていうふうに教えていただいて、すごいなって思ったんですね。死の苦しみをいろいろ見てますと、そんな時に人間って人の苦しみを自分が背負ってあの世に行くなんてことは本当に考えられるんだろうかっていうふうに思ったんですけれども、でもチベットではそういうふうに考えられていると。で、その社長さんは、もう一つ私にすごい強烈なメッセージとして残されたのは、私が病院にお見舞いに行くと、まあ、あと、その余命いくばくかっていうのは、こう、言われてらっしゃったんでしょうけれども、このあまりそんなにお付き合いの長くない私に、ベッドの、病院のね、入院されている病院のベッドの上で、ちゃんときちんと正座をされて、本当にいろいろお世話になりました。いろいろ大変なことになると思いますけれども、今後よろしくお願いしますと言って、ご挨拶をされて、そしてそれから間もなく亡くなったということで、死に目に私はお会いしていませんけれども、生前に死の挨拶、生きゆく挨拶をされたのは私は今までその方だけです。なので非常に強烈なメッセージをいただいた。で、最後ね、何が言いたいかっていうのをちょっと最後まとめてみたいと思うんですけれども、じゃあ少し音楽を聴いてください。はい、そんな死の苦しみの時に他人のそういう苦しみを持っていく余裕があるのかということですが、これは私はね、3人の死を見取った体験としてこれは絶対そうだっていうふうに思います。人間は肉体を持っている時にはいろいろね、そんな余裕はないかもしれないけれども、その肉体を離れる瞬間に人は神様になるんだなっていうふうに私は3人の死を通して思いました。残された者たちの苦しみを取っていって、そして私たちの生きている人間の浅はかな知恵では到底及ばないような深い深いところでいろんな不調和を調和していってくれて、そしてそれは一見不幸なことに見えることでも、長い間の、その人の時間、人生を考えるとそれが絶妙な出来事だったり、絶妙なタイミングだったり、そういうことでいろんなことが整理されていく。そういったことを死ぬ時に人は残していってくれるんだなっていうふうに、本当にそう思います。 すごく簡単な、ね、まとめなんですけれども、私はこれは本当にお腹の底から思っています。私が大好きなエドガー・ケイシーさん、アメリカ人で、いろいろなリーディングを世の中に残してくれているエドガー・ケイシーさんの最後その言葉を、ね、言いたいと思います。ケイシーさんのリーディング4341番の1っていうリーディングのナンバーですけれども、次のことをよく学びなさい。最も重要なことは生命の連続ということである。時間はない、生命の連続が一つの時間である。空間はない、生命の連続が一つの空間である。力はない、生命の連続が一つの力である。なので肉体は死んでも、魂は残る。そしてその命というものをずっとつないでいく、それが今生きている私たちに課せられたこと。そして今回の震災で本当に多くの人が亡くなりましたけれども、でもその方たち一人一人が苦しい中にも肉体を離れるときにこの世に残されている私たちの苦しみ痛みを持っていってくれたとしたら、それはどんなメッセージなんでしょう、私たちにとって。なので残された私たちは本当にしっかり生きなきゃいけないと思います。私たちの手に、人類の手によって処理できないものを作ってしまった原発、そういったことを後始末していくのも私たちの大きな責任ですし、やっぱり目に見えないそういった力をしっかりと心の中に据えて、これからの、エネルギーの変換の時代、生き抜いていかなきゃいけないなっていうふうに思いました。こういった本当になんか、暗い話になっちゃいましたけれどもね、今この時だから私はメッセージしたいと思いました。皆さんも本当に震災のいろいろな映像を見ていろんなことをお考えになると思います。今日私がお話ししたことはあくまでも私の一個人の意見ですけれども、皆さんはどのようにお感じになったでしょうか。私たちは、こういったことでキラキラ塾と称して、こういったことを少人数でいろいろねお話しする会をしています。またこういったことに参加したいなって思われる方は、電話0740-2248560740-224856、一緒に元気にキラキラ輝いて美しい生きる道を探せたらと思います。今日はありがとうございます。また来月は明るい話ができるように、世の中が変わっていくといいなと思います。ありがとうございました。